皆さんおはようございます、創世記の7回目になりました。感謝します、早くですね、コロナがもう終わってみんなで集まって、思い切り礼拝したいなと、そんな風に、思ったり祈ったりしております今日は私たちこの創世記の2章の15節17節からいわゆる聖書の中の難題の一つにも出会ってしまいました。クリスチャンの方々もあるいは、未信者の、方も聖書を少し聞いたりした人はいわゆる神様はなぜこの善悪の知識の木を神様は生えさせて、アダムとエバが最初はヤバでしたけれども、それを食べてしまってこの人類にこんな堕落、罪、問題が起きてしまったのか、そういったですね、疑問あるいは訴え、質問があったりするかと思います。皆さんもそんな疑問を持ったことあるんじゃないですか。多分あるかと思います、なぜなのか、その理由は目的は何なのか、人間として、私たち人間としてですね、答えを言いますと、人はそれを知らないもう神様だけがその答えをご存知であると。でもそう言ったらですね、今日のメッセージがなくなってしまいますし、あまりにも無責任になりますから、聖書全体からですね、その答えを一緒にですね、神様から教えていただきたいと、そういうふうに願います。まずその木がなぜあるのかとか、それを考える前にちょっとアプローチをちょっと変えたいと思うんですよ。まず神様と人、作り主と被造物、創造主と被造物の関係、この関係は場所的な位置じゃなくてね、いわゆる神様との関係における人間の位置、それをですね、教えてくれる、ところが、ヒントがあるところがあります。それが15節なんですね。15節、みんなで一緒に読みたいと思いますね。15節、みんなで読みましょう。せーの。アメン。はい、ここにですね、そのエデンの園にね、アダムとエバを、神様を置いて、さあこのエデンの園はもうあなたたちのものなんだ、勝手に自由に好きにやれと神様が言われましたか。そうではないんですね。エデンの園に置いてそこを耕させ守らせたとあります。これはお前のものだよではないんです。好き勝手にしていいんですよじゃないんですよ。つまり神様が主である、主人である、オーナーである。人はそのエデンの園で自由に何でもできるんだけれども、耕すもの、守るものとして、つまり管理するものとしてそこに人は置かれたということなんです。だから最も大事なのはエデンの園、それは象徴的ですね。アダムとエバに全てが与えられましたが、その主は、主人は、オーナーは誰なのか、それは神様であるということなんです。神様はあなたのものだよと言われてないんですね。神様が全ての主である。皆さん、この言葉はですね、私たち信仰生活をしていたらあまりにもたくさん聞いた言葉だろうなと思います。すべてのものの主は神様である。命も物もすべてアダムで私たちは知っている。ところがですね、今日のこの箇所からですね、本当に大事なこと、本当に神様が主であり、私たちはそのしもべである この関係をはっきりと今日心に、心の板に来ちゃうみたい。しかし神様はアダムとエヴァ、アダムという名前の意味は人間、人という意味なんですね。だからアダムというのはもう全ての人間、人類の象徴だと考えればいいんです。そこで神様は何でもしていいんですよ、でもこの一つだけは覚えておいてね、善悪の知識の木をその実を食べてはいけないと、これだけは食べてはいけない、他は何を食べても何をしてもいいんですよと。そしたらあなたはこのエデンの園で永遠に幸せに生きられるよと、神様が想像を超える自由と祝福をお与えになりました。まあ、例えてですね、言うならば神様はアダムとエヴァに 99.9% の自由を与えてくださって 0.1% くらいの、まあ、制限といいましょうか、ルールを一つ、たった一つだけ置かれたということなんです。教会の外にいるキリスト教を少し触れたり知っている人々は、いや宗教はね、キリスト教はなんか制限も制約も多いなと、お酒飲んではいけないし、タバコ吸ってはいけないし、日曜日にどこかに行っちゃ困るし、恋愛しなくちゃならないですし、献金もしなくちゃならない、奉仕もしなくちゃならない、いやもう息苦しくて面倒くさくて、もう縛りが多いんだと、そういうふうに外から見ればそう思われるかもしれない。この聖書ですね、いやキリストちょっと知ってみようかなと思って聖書を、まあ、読んだところですね、いや神様はこんな縛りを置く神なんだなと、まあ、そんなふうにですね思ってしまうかもしれない。しかし皆さん、そうではないんです。デンマークの哲学者キエルケゴールという人いるんですね。キエルケゴール、彼はクリチャンでしたけれども、神の国、御国、神の世界のことをこんなふうに例えていました。神の国に入ること、神の世界に入ることは、その入り口が、まあ、非常に狭い洞窟に入るのと同じである。最初は非常に狭いように見える、だから息苦しいですし、いやあんな狭いところ入って中は何があるんだろう、何もないんじゃない、ずっと狭くて苦しいんじゃないかと思うんだけれども、しかし入り口は狭いんだけど、その中に入ったらこの世界より、この世より想像を超えるほど広くて新しくて豊かな新しい世界があるよと、そのように彼は言いました。だからですね、少なくない人がキリスト教の入り口まで来て洞窟の前までは来るんですよ。で見たらもう狭い、教会にいたらもうね、使徒信条しなくちゃならないですし、主の祈りをしなくちゃならない、賛美を歌うじゃならない、もっとオーソドックスな教会はですね、もう本当にいろんなもうルールがあるね、で見たらですね、狭い、いやもう苦しい、めんどくさい、で入っていこうという勇気が出ない、ある意味で残念なことだなと思うんですね。その中にある神の世界がどれだけ豊かで、主は私たちにどれだけの多くの自由を与えてくださったのか、それをみんなに知ってもらいたいなと、そういうふうに思います。神様は善悪の知識の木を作ってくださった。それは創造主と非造物の間の秩序のためなんですね。神は創造主である、私は非造物である、 その関係をよく知って、その秩序を守っていくときに、その自由も全ても祝福になるということなんです。確かなことは、皆さん、この木を神様が与えてくださったのは縛るためじゃないんですね。人を縛るためじゃなくって、本当の自由を思い切りですね、味わわせるために、味わってもらうためにくださったことなんです。そしてもう一つのことは、創造主がおられる、私は被造物である、だから私はこの神によって生きるものなんだ、神に頼るものなんだ、神によって生かされるものなんだという、もういわゆるね、神依存の存在であることの象徴、それがこの木なんです。だからね、エヴァが、もちろんサタンの誘惑がありましたけれども、それ食べてしまったということはですね、いわゆる、いやもう神なんて、もう神様はもういらない、そんな依存状態はもういらない、もうめんどくさい、もう私は独立するよみたいなですね、人が神を必要としない、その依存関係を神に頼って、神によって生かされる、その大事な命の関係を人がもう切ってしまった、罪による独立宣言のようなものなんです。神の権威の中での自由こそ本当の自由なのに、それを蹴っ飛ばして、そこから脱出してしまったということなんです。だからですね、今日の17節の最後にね、その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬとありますが、それですね、神様が恐怖を恐れさせるための御言葉ではなくですね、もう人を殺すための御言葉ではなく、生かすために、本当に生きる道は私の御手にあるんだよ、あなたと私のこの信頼関係の中にあるんだよと、それを教えてくださる神の御言葉なんです。皆さんは本当に神様を主として信じて生きているでしょうか。その神の主権を、神の力を信頼して生きているんでしょうか。神様は人に、あなたは作られたものですよ、私は創造主である、そして私は同時にもう裁き主、審判主であることを正確に教えてくださった御言葉は今日の御言葉なんです。しかしそれもですね、裁きまくるための御言葉じゃなくって、人が生きるためにそのガイドラインを教えてくださったことだ。皆さん、こんな例えはどうでしょうか。夏にですね、ビーチに行ったりしたら、この海のね、向こうの深いところに何かこう浮いているもので、ね、これ以上入るなみたいに書いてあるものがあるでしょう。危険みたいにね、入るなと書いてある、赤文字でね。それはなぜあるんですか。それを作ってみんなそこに行かせて、人を死なせるためにそれを設置したんですか。そうではないでしょう、ね、ここは危ないですよ、ここを越えていったらもう死ぬかもしれないんだから、そのね、うちで自由に思い切り楽しんでねとね、その安全のために、自由のために楽しんでねと、そのためにそのバーをそこに設置したわけなんですよね。そういうことなんですよ。この木は、神様はあなたがこれさえ守って、あなたのと私の関係が主としもべ、作り主と被造物、神と人間の関係であること、あなたは私によって生かされるものなんだということを忘れずに生きてねと、そのための印がこの木なんです。 そして何より神様はそのアダムとエバに何でもできる自由を与えてくださったわけなんです。命の木の実を食べても、あるいはこの善悪の知識の木の実を食べても、他の実を食べても、何をしてもできる、その自由をくださったわけなんですよ、神様はね、うん、本当の自由をくださった。それほど神様は人を信頼した、愛した。そしてその人が神によって生かされる存在であることをさらにさらに深く知るようになっていくことを神様は望んで願っておられた。それほどの素晴らしい人格として作ってくださった。その自由をもって神を愛すること、神を崇めること、神を喜ぶこと、その本当の自由による幸せを主がくださったわけなんですよ。だからこの関係はどれだけ美しい関係でしょうか、ね、神様はその人を見守ってくださる、思い切り全ての自由をくださって、その人が何でもできる、そういう自由をくださった。そこで神を思い切り礼拝して喜んで幸せにね、愛によって生きるように主はくださった。人もその自由を持って神を礼拝する人生が嬉しくて感謝のあふれる、愛によって生きる、神の命によって生きる、そういう存在として生きるような関係を作ってくださったんですよ。皆さん、こんな関係は美しくないですか？皆さん、素晴らしいでしょう、ね、どんなに素晴らしいんでしょう。それが最初の神様が描いた絵だったんですよ、ね、人と私のこんなラブラブするね、本当に愛して、私もあなたを愛する、あなたも私も私を愛する、そんな美しい絵を神様が作ってくださった。ところが皆さん、この関係が崩れてしまう、壊れてしまったらどんな関係になるんでしょうか。ちょっと良くない例えなんだけど、ね、さあ家庭のこと、夫婦のことをちょっと考えてみましょう。まあ、皆さんはきっとそうではないと思うんですけれども、さあ、まあ、旦那さんであろうが奥さんであろうが、例えば、ね、奥さんが、ね、家の家事をする、ね、でもそれももうやりたくなくてですね、もういつもですね、もう怖い顔をしてですね、もうね、ブスブスね、もう不満いっぱいの顔をしてですね、家事をする、洗濯する、それも適当にするね、もう食事をもうご飯作りながら、なんで私こんなこと作るんじゃないやないやのもねしながらもねしてですね、適当にね食事を作って、家もうやりたいんだけどやれないことってちょっと別ですよ。そんな風なね、やるはやるんだけれども何の喜びもない、そんな旦那さんと奥さんと一緒に暮らしたいですかじゃないですよね。そこにはですね、義務的な行動はあるかもしれない、ね、義務的に食事を作る、義務的に仕事をする、その義務的な形ばかりの何かの行動はあるかもしれませんが、そこには本当の自由がない、愛がない、喜びがない、賛美がないんです。そこはもう天国じゃなくて地獄なんですよね。神様はそういう関係じゃなくて美しい関係を作ってくださった。もしかさっき 0.1% の制限をくださったと言いましたが、その制限さえもですね、アダムが自分の身分を知って従順を学んで、あ、従うこと、これこそ自由なんだ、従うこそ神を礼拝することなんだ、その従うことを嫌いじゃなくて喜びとして従う、そこに神の恵みを感じる、経験する、 さらに従っていく、さらに死を礼拝する、そんなふうなことが神の心だったんです。メッセージをそろそろ終わりにしたいと思いますけれども、ここでですね、このメッセージを準備しながら一つ新しく、本当に新しく教えられたことがありました。それは神様は私たちに、人にですね、失敗もできる自由をくださった。アダムがエバが善悪の知識の木を、その実を食べることもできる、そこまでの自由を愛を持ってお与えになった。そこまで人を愛してくださった。そこまで人を信頼してくださった。そこまで人を見守ってくださった。そしてやがては、そのアダムとエバが食べてしまった、その人間の人の堕落、そのあがないも、その回復も、神様が全部背負ってくださった。そして、一人子イエス・キリストを使わせてくださって、その人間が犯してしまった過ちでさえも主が背負ってくださって、回復してくださった。失敗できる自由、いやもう罪を犯しうる自由さえも主はくださった。そこまでの本当の自由をくださった神様が私たちの神様なんです。本当に素晴らしくないですか。皆さん、失敗できる自由までくださって見守ってくださった神様、そこまで私たちを信頼してくださった神様、愛してくださった神様、この神様をですね、命ある限り賛美して礼拝して従って礼拝して喜んでいこうではないでしょうか。これを見れながら、ああ私たちも互いにこの神の心を持って生きたいなと、そういうふうに思いました。夫や妻や子供、兄弟姉妹たちに失敗できる自由を与えること、いやもう神様がくださった本当の愛による自由なんだから、そういうふうに生きるように見守ってあげること、そして神様がイエス様を通して私たちの失敗を、罪を、私たちを責めるんじゃなくって裁くんじゃなくって、もう全て背負ってくださった神様のように、覆ってくださった神様のように、私たちも覆ってあげる愛を持って、その愛を持ってね、生きる私たちでありたい。そしてこれまでも私たちを信頼して愛してくださった神様を、命ある限り礼拝して愛していこうではないでしょうか。お祈りしましょう。